でも、もう久保さんが、まあ、ワットの方に、まあ、こう、また力をこう、借りれる状態として入っていただきましたけれども、それまでこう、市の方で、どういったこと
を。そうですね、まあ、ここにいるきっかけにもなってますけども、はい、次世代エネルギー化対策官ですかね、そこに8年と6ヶ月ぐらいおりまして、はい、その時今ここのラジオのブースにも、うん、もう何十回と入りました、
はい、
全部で261回放送しまして、毎週金曜日朝8時から生放送で、うん、全く同じ感じです、
うん、
もう今日はただいまって感じなんですけども、まあ、そのきっかけとなったのがそのシティセールス大学で、
はい、
次世代エネルギー学科というのの学部長をしてまして、
はい、
その時に、まあ、専務とも、
はい、
今の部長ともお会いしまして、
うんうん、はい、
まあ、非常にすごい縁だなと思っているところであります。
ですね、はい、それこそこの今話がありましたが、次世代エネルギーのおはよう次世代エネルギーという番組が平成26年からFM 薩摩川内さんで261回放送があったということで、
はい、
それが終わったのが、まあ、約4年前ぐらいですね。
そうですね、
だ4年ぶりのラジオ。
そうです、4年1ヶ月、
最
終回に出ましたからですね。
最終回からの4年1ヶ月ぶりの、
はい、そうです、
ラジオご出演、
はい、
お帰りなさいませということで、はい、FM の皆さんがお迎えいただいた感じかと思います、はい、ではまあ今はワットの常務として、
はい、
今からまた働いて、また次のステージとして働いていきますけれども、
はい、
じゃあその WATT としてはどういった形で、まあ、会社、まあ、私が言うとあれなので、
はい、
常務に、あ、久保さんの方に話をいただきましょうか。
はい、WATT はですね、まあ、聖母幼稚園ですね、市役所の近くの、の横にある、WATT ビルの1階にございます。再生可能エネルギー 100% の電力を、売るという、まあ、地域電力でございます。まあ、10名程度の、まあ、会社でございますけれども、全蔵さん、それから柳山ウィンドファームさん、まあ、この2つですね、まあ、3をつけちゃいけませんね。全蔵と柳山ウィンドファームとグループ企業となっております。はい、まあ、これから求められています、カーボンニュートラルを目指す社会をですね、
はい、
のお手伝いをしながら、まあ、地域ですね、まあ、薩摩川内市の発展とですね、まあ、国が目指すソサエティ 5.0、うん、これをですね、ぜひ、先進地として、進めていきたいというふうに考えています。そういう企業でございます。
ありがとうございます、はい、まずはあれですね、今話がありましたビル、
はい、
ダブルビル、
はい、
という名称でやってまして、ワットは皆さん結構誤解があるんですけど、ワットは高江にしっかりとありますので、はい、本社として、でダブル電力という部分でダブルビルの1階部分で活動しておりますので、皆様どうぞよろしくお願いします、はい、そして今話に出ましたけどカーボンニュートラル、
はい、
まあ、聞いてて、まあ、よく聞くけど耳にはするけど、はい、リスナーさんとしてはこう何のこっちゃということあるかもしれません、
はい、
カーボンニュートラルとはどういったことなんですか。
まず難しく言いますと、
まず難しく
温室効果ガスの排出量を、と、まあ、吸収量を均衡させる、要するに、うん、CO2 を出す量と吸収する量を、まあ、はい、一緒にして、まあ、政府では2050年までにですね、うん、ゼロにしたいというふうにしてます、
はい、
まあ、かなり、難しい言い方ですけど、まあ、いわゆるですね、まあ、CO2 を減らしていきましょうと、
うんうん、
自然エネルギーをなるべく使っていきましょうと、まあ、そういうことでございます、
はい、企業個人含めてです、まあ、企業としてのこうなんかこう役割、
そうですね、
いかがですか。
今まで、まあ、利益重視となるとですね、大量生産大量消費という形になるんですけども、うん、そうではなくて、まあ、環境に優しく循環っていうふうなことが今まで切り捨てられてたんですけども、そこに新しいビジネスを持っていって、うん、でそこに価値をつけて、そういった大量消費大量生産低価格ということではない方向に持っていかなければいけないという、うん、企業の役割があります、
はい、確かに、まあ、よくたくさん作っちゃって、
はい、
安く やればいいと、はい、売れ残っちゃったらまあ仕方がないと、はい、いうことじゃなく、
はい、
今必要な数を作っていくと、
そうですね、
いう形でやっていく、
はい、